皆さんこんばんは。こんばんは。お元気でしょうか。はい、じゃあ私がここに立つ時の恒例の挨拶タイム2回目なんですけど、ここに立つのちょっと周りをちょっと見渡して、こんにちはとか、お久しぶりですとか、あの手振って、ちょっと遠くの人にも目をやっていかがですか、元気ですかって。ちょっと今日はなんか、あのいつも来てない方がいらっしゃってるように、ここからそんな感じの雰囲気を受けますけれども、いかがですかね。今日は、特別にケニアで宣教をの働きをされている内橋隆夫先生がメッセージを取り継いでくださいます。今晩も期待してこの礼拝を楽しんでいきたいなと思います。1曲目グローリーですが、偉大なる全能なる神様に賛美を捧げていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。手拍子を持って賛美しましょう。偉大な主、
主に叫ぶ賛美。 続けてメッセージの前に求めて神様の声を求めて求めつつ礼拝賛美を捧げていきましょう。神様、今日こうしてこの場に一人一人を集わせてくださったことありがとうございます。それぞれの一週間に神様が共にいてくださり、ここまで守られていること感謝します。今日は一橋先生の口を通して御言葉を聞きます。一橋先生のケニアでの働きを通して語られる一つ一つの言葉を私たちが受け取り、 しっかり味わうことができますように、この時間共にいてください。この礼拝の一切をあなたにお委ねして、愛する主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。お座りください。
皆さんこんばんは。土浦恵み教会のオープン礼拝へようこそいらっしゃいました。今日はですね、市橋先生がまた私たちの教会に来てくださってですね、朝もメッセージしてくださいましたし、こうオープン礼拝に迎えてメッセージが聞かれることをとても嬉しく思います。今日市橋先生はですね、マタイの福音書の16章21節から28節の御言葉を持って、語ってくださいます。最初に皆さん一緒に、聖書を読みたいと思います。スクリーンにも出ますので、ご覧になってください。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてください。マタイの福音書の16章21節から28節の御言葉となります。マタイの福音書16章21節から28節。その時からイエスはご自分がエルサレムに行って、長老たち、祭司長たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、三日目によみがえられなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを脇にお連れして諌め始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私をつまずかせるものだ。あなたは神の言葉を思わないで人のことを思っている。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいのでしょうか。人の子はやがて父の栄光を帯びて御使いたちと共に来ます。そしてその時にはそれぞれその行いに応じて報います。まことにあなた方に言います、ここに立っている人たちの中には、人の子が御国と共に来るのを見るまで決して死を味わわない人たちがいます。御言葉は以上となります。それでは Am I what I can be、 なり得るものになっているだろうかというメッセージを市橋先生から語っていただきます。期待を込めまして拍手でお迎えいたしましょう。
皆さんこんばんは。今日は、日本とアルゼンチンのラグビーの試合がありますが、それまでには終わりますから皆さんはジョージ・カーリンという人をご存知でしょうか。アメリカのコメディアンであり、そして作家でもある人です。で、彼はもう2008年に、亡くなっていますけれども、彼がこの生前最愛の奥さんを亡くしたときに、友人に送ったメールがあります。それは、The Paradox of Our Time in History っていう、The Paradox of Our Time in History、この時代に生きる私たちの矛盾というメッセージを送りました。ちょっと紹介しますね。ビルは高くなったけれど、人の気は短くなった。 高速道路は広くなったけど視野は狭くなった。お金をたくさん使っているが得るものは少なく、多くのものを買っているけど楽しみは少なくなった。大きな家を持っているが家庭は小さくなり、より便利になったけれど時間は少なくなった。多くの学位を持っているが知恵は少なくなり、多くの知識は持っているが判断できることは少なく、多くの専門家はいるが未だ多くの問題が山積みになっている。多くの薬があるが元気なものは減った。たくさん喋りすぎるがめったに愛さず、たびたび人を憎む。長生きをするようになったが今を生きてはいない。計画は多く立てるが成し遂げたことは少ない。急ぐことは学んだが待つことは学んでいない。それでまだ続きますが、皆さんGoogle で調べてもらうと出てきます、全文が。で最後の方に、彼は言います。忘れないで、愛する人と多くの時を過ごすこと、なぜならそれらは永遠に続くものではないから。忘れないで、あなたのパートナー、愛する人に心を込めて愛してると伝えることを。そして最後に彼は言います。常に忘れないで、人生とは呼吸の回数ではなくて、どれだけ息を飲む瞬間があったかで決まるということ。つまり心が感動で震える瞬間があったかで決まるということ、という言葉で彼はこのメッセージを終えています。私たちの生きる時代というのは、いつの時代もそうかもしれませんが、矛盾に満ちていますね。浮世なんて言いますけれども、また世の中はこのろくでもないというふうに思ってた方がいいという人もいます。でも時代がどうであれ、その時代の私たちは奴隷では決してありませんね。瞬間瞬間、日々何を選び、何を選び取り、そして何を決断するか、その自由は私たちの手の内にあって、これは決して手放してはいけないものです。そして選び取ったもの、自分が決断したことが何かのこの違いを生み出していく、その時に私たちは尊厳を持って生きていけると信じています。ずいぶん前になりますが、1961年の9月にコンゴ紛争というのがありました。コンゴ独立の後ですね。これは鉱山の問題をめぐって紛争が起こったわけですが、いまだにこういう地下資源、自然の資源をめぐってアフリカではいろんな内紛が起こっています。でそのコンゴ、今のザイールの紛争の解決に奔走した当時の国連の事務総長、スウェーデン人のダグラス・ハマーショルドという人がいますね。覚えていらっしゃる方いると思いますが、彼の乗った飛行機が墜落して彼は命を落としました。で生前の彼の日記というのが出版されています。英語ではマーキングスという題です。日本題は、道しるべ、道しるべ、これ三鈴書房から出ています。読んでみてください。でこれは彼が自分と向き合った心の記録だと言えます。でそこの中に、こういう言葉があります。 Better than other people, sometimes he says that at least you are, but more often, why should you be? Either you are what you can be, or you are not like other people, という文章です。これは他の人より優れているだろうか、時には言う、確かにそうだ。しかしもっと頻繁に言う、なぜそうでなくてはいけないのか。お前はなりうるものになっているか。今日のメッセージのタイトルです。お前はなりうるものになっているか。あるいは他の人々と同じようになっていないかのどちらかだ。というこういう文章があります。で、彼にとって大切な問いは、一体自分は なりうるものになっているだろうかということです。他人との比較で休んじたり不安になったり心を騒がせたりしていないか、なりうるものになっていないか、こういう問いですね。皆さんどうでしょうか。社会学者の都立大の先生だと思いますが、宮台真司さんという人がいますね。彼はクリスチャンだって言ってますが、彼は今日本は自分のいる場所でのポジション取りにキュキュとしている、そしてひらめきょろめで生きている人が多い。ひらめっていうのは目が上について、上ばっかりこう見ている、それからきょろめ、周りを見て生きている、そういう人がなんと多いことかなんて言っています。皆さんご自分を眺めてどうでしょうか。他の人と比べて自分は幸せか不幸か、より他の人より優れたものを持っているか、より良い機会を他の人より持っているかどうか、よりたくさんの情報を持っているかどうか、より優れた才能やスキルを持っているかどうか、そういうことで、この人生に安心したり不安になったりしていないでしょうか。この Am I what I can be ですね、なりうる自分というのはどんな自分でしょうか。それは職業でしょうか。何をするかということでしょうか。いや、そうではなくて、どう生きるかということに関係しているのではないか。じゃあ自分らしく生きればいいじゃないかと言います。しかし自分らしく自分に忠実に生きようとする人に限って、自分だけが大事で自分の殻を破ろうとしません。社会の状況や世間体を考えて自分を守ろうとします。それは安易な甘えた生き方になってしまうと思いますよね。果たしてモノマネでない人生を生きているか。このジョージ・カーリンが言った息を呑む瞬間がたくさんあるような、そういう人生を皆さん生きてらっしゃるでしょうか。私の家には古い家訓が書いた額がかけてあって、その中に、これはいくつかあるんですが、命を尽くして生き極めよっていうのが書かれていますね。これは僕小さい時からうちのおばあさんが僕に言って、それと他にもありますが、徒党組むな、徒党組むべからず、One of them なるなっていうことですね。つまり一人で立て、独自であれっていう、そういうことを思って生きてきました。それで私は団塊の世代ですが、まあ一クラス1学年、僕たちの高校の時は750人ぐらいいたんですね。14クラスあって、そういう時代でした。でもその時に僕は中学ぐらいの時から決意したことがあって、自分は行き先の書かれたバスには決して乗るまいっていうふうに決意をしたんですね。そのおかげで随分道草を食って生きてきました。今思えばそれは本当にこう十分な栄養のある道草だったですね。きれいな畑で育てられたそういう野菜じゃなくて、道草が美味しかったと思っています。で、日本でこうモノマネでない人生を積極的に生きようとすれば何が起こるか。自分はそういう決意をして生きた、絶対覚悟がいるわけですね。変節しないっていう。で、そうすると周りが足を引っ張ります。日本で美徳とされることは皆と同じような動作をすること、世間知に従って、そして空気を読んで周りに抵抗を与えず生きながらえる、世間を渡っていくこと、学校、会社、どこのグループに属してもそんなメンタリティがあります。で、和をもって尊しなんて、言いますけれども、これは聖徳太子が言ったとされていますが、それは英語ではユニフォーミティって言いますね。同質の和、皆が同じようになって和ができる、その和を尊しとする。だからこの一人一人の独自性が尊ばれて生かされて生きる、そのユニティではないわけですね。 何か信念を持って他の人と違った行動をしてあえて筋を通すなんていうのはこれは悪徳になるわけです。他の人に対して不作法、失礼だというレッテルを貼られます。何度貼られたか分かりませんが、長いものには巻かれろ、意外に思われる発言などはもう必要ないんだ、独自な表現、不協和な主張をすると、いわば村の安寧を乱すというふうに言われる、学校でも個性を尊重する独創性を伸ばすなんて建前であって、いつもいい子というのは先生の言うことを聞いて大勢と一緒に行動する子だった。今はどうですか？だから本当に今はこんなふうに生きているけれども、本当はもっと別の生き方があるはずだ、それがまだ自分は見出せずにいるという思いが心の中にある方いらっしゃいますか？この自分はなりうるものになっているだろうか、だどうすればいいんだというわけです。10代、僕は小学校卒業する時ぐらいに一つ事件があって、私の父親は第二次大戦の時にビルマの戦線、激しい戦争だったですね、ビルマ戦線から生きて帰ってきました。でも PTSD で、もう僕が生まれた頃にはお酒は飲むし、家のものを持ち出して全部売って、それをギャンブルに費やす、だからうちは非常に貧しかったわけですが、そういう時にそのある時地元で選挙があって、ある日その候補者が訪ねてきて封筒を持ってね、そしてそれを父親に渡して選挙の投票を頼んでいた。で僕はそれを襖の陰で見ていて、ああそんなもんもらっちゃいけない、もらうなんて言わないといけないと思っていたんですが、足がすくんで出られなかった。そしてその人が帰っていって、父親はそのお金で、お酒を飲んだわけですけれども、でもその時に僕は本当にその時の自分と対面したわけですね。学校行って勉強してスポーツができて、一体そんなことをやってて何になるんだって、大事な時に勇気を持ってこれだっていうことを言えない自分っていうのにもう愕然としちゃって、そしてどうすればいいんだろう、こんな自分を変えないといけないと思ったわけです。でも誰もそういうことを相談する人はいなかった。それでいろんな本を読み漁っていた時に、その岡本太郎という、ね、皆さんご存知ですね、岡本太郎の本に出会った。そして大きなそれで影響を受けたわけです。でこの岡本太郎がこういう話をしています。京都ですね、京都で禅僧が集まるんですね、禅のお坊さんが集まる研修会があって、そこでの講演を彼が頼まれて行った時の話です。そこで挨拶に立ったお坊さんが臨済禅師という立派なお坊さんの言葉を引用したんですね。この臨済禅師というのは9世紀の中国の禅僧で、臨済宗という宗派の開祖です。でこの人が何と言ったかというと、道で仏に会えば仏を殺せ、道で仏に会えば仏を殺せと言ったというふうに言葉を引用した。そこで岡本太郎は集まった禅僧たちに、若い禅僧たちに、尋ねたわけですね。先ほど道で仏に会えばというふうに言われたけれども、皆さん何日でもいい京都の街角に立ってみてください。仏に出会えますかって聞いたわけです。出会えると思う人手を挙げてくださいと聞いた。ところが誰一人手を挙げない。で、岡本太郎はそんなの会えっこない。会えるはずがない、じゃあ何に会えると思いますかと尋ねた。答えはどうでしょうか、なんて答えたと思いますか。これはシーンとして誰も答えない。そこで太郎は言ったわけですね、出会うのは己自身です、自分自身に対面する、そうしたらその自分自身を殺せ、 それを聞いたこの会場全体はどよめき猛烈な拍手が起こったってこういう話を書いてますね。で、私は20代前半に大阪の大学に籍を置きながらいろいろな仕事を経験したわけですけれども、20代前半に大阪のいわゆる西成の釜ヶ崎っていうところでいらした方ありますか。そこで日雇いの仕事をしてですね、毎朝三角公園というのがあって、そこにその日日雇いのバンが来て、今日仕事はこういう仕事、日当いくらっていうんでそれで雇われて行くわけですが、雨が降るとその仕事がない。で、雨が降るとその仕事にあふれて、同じあふれた友達と大阪の南っていう繁華街がありますが、そこの地下街で、一緒に、段ボールを敷いてですね、で行き交う人を眺めていたことがあります。まあその、私はその小さい時からその家訓である命を尽くして生き極めよっていうそういう言葉を自分のものとして生きたいと思ってそういう道を探してきたんだけど、それが見つからない。だから半ばその、まあ、破れかぶれになってそういう、変な行動をしたわけですけれども、でその時に見ていて、ずっと見ていて何を僕が見つけたかというと、やはり岡本太郎の言ったように自分自身だった。それまでの自分自身、自分だけが絶対だと思って、自分の命の充実完成を求めて、自分の中から出てくるものに忠実に、まるで自分を神のように生きていた、そういう自分ですね。でそういう自分に、まあ、こういう行き詰まって、僕は、結局26歳の時に、紀伊半島のちょうど真ん中にある修験道の行場ですね、大峰山というところへ入りまして、こう修験の道をこう極めようと思っていたわけです。つまり険しい山を登り下り、そして崖っぷちの岩場を歩き回り、非常に禁欲的なそういう生活をして、そして自然の中で生きて、そして朽ちていくしかないかなっていう、そういう結論に、まあ達していたわけですね。でもそういう禁欲的なそういう山の中を歩き回って、少ない食料で歩き回ってそういう禁欲的なことをやったって、結局そこで見つけるのは自分自身でしかなかった。なりうるものになることを求めてなりきれてない自分で、この岡本太郎は自分を殺せって言った。でもどうやって自分を殺すか、自分を破っていくか、殻を破っていくか、どうやって今の自分に決別するかということですね。で30歳まで、まあ、そういう思いを持って、過ごしていました。そういう思いを持ちながら協力隊でエチオピアへ行ったりケニアへ行ったりしました。そして、その答えがついに与えられる時が来ました。それが今日のこの聖書の言葉ですね、マタイによる福音書の16章の25節、自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るというキリストの言葉ですね。この言葉がこう突き刺さって目が開かれました。キリストのために生きるとき命を得る、本当になりうるものになっていけるというその可能性がそこにあるんじゃないかと思いました。マーク・トウェインという人が、人生には大事な日が2日ある、最初の日はこの世に生まれた日、そして第2番目の日はその意味を見つけた日、それで30歳のイースターの時に、私は大きな決断をに導かれました。そしてダメ押しのようにクリスチャンになって2年目にこういう問いが投げかけられました。それはキリストのために生きる、クリスチャンになったわけですが、キリストのために生きるということは現に目に見えている誰かのために生きることだということですね。 君は一体誰のために生きるのかっていう、そういう言葉が僕に投げかけられました。これは聖霊福祉事業団の創始者である長谷川保っていう先生ですね。日本の社会福祉法を手掛けた人です。クリスチャンというのはイエス様の新しい命をいただいた人。その新しい命とは一体どういう命か。それはイエス様がそうであられたように、もはや自分のためにではなく他の人のために注ぎ出す、そういう命だということです。だから自分を殺すというのは、自分から出てキリストのために、他者のために自分の命を注ぎ出すことだと示されたわけですね。そこで、自分が歩んできたそれまでの人生、道草人生を振り返りました。そこにアフリカで出会った人たちがいたわけです。エチオピアでまだ僕がクリスチャンじゃなかった時に、社会主義軍事政権の下で粛清が行われている、外出禁止令がある、そういうところへ僕たちは送られたわけですが、夜になると外で銃声がし、そして次の日、農業省のオフィスへ行くと、僕野菜の栽培で行ったんですね今は畑違いの牧師をしていますが、山の、アディスアベバっていうのはこう山の斜面にできた町で、その山あいにたくさんの死体が折り重なっている。そして自分の目の前でも2度ほど、その粛清は密告をさ、前の体制の人が密告をされて、そして秘密警察が追いかけ捕まえたり殺したりする、そういう場面に2度自分の前で人が撃たれて、亡くなる場面に出会いました。でもそういう経験をしながら、ある夜そういうカーフィーを破ってですね、カーフィーというのは戒厳令ですが、同僚の一緒に働いていた若いエチオピア人がちょっと一緒に来ないって誘ってくれました。夜スラムの中の、トタン屋根の掘ったて小屋の中で若い人たちが集まって聖書を読んで、そしてお祈りをしてた。当時は社会主義軍事政権の下でプロテスタントの、そういう信仰が弾圧されていました。だからみんな地下に潜って隠れてそういう研究、聖書、御言葉を学び、信仰の火を灯し続けていたわけですね。でこのことがずっと1994年まで続いて、結局その政権が倒れて、そのメンギスという指導者がジンバブエへ逃亡した後、わーっとプロテスタントのクリスチャンたちが何倍かの人数に増えて現れてきたんですね。だから迫害の中でそうやって信仰の火を灯し続けてきた、燃やし続けてきたクリスチャンたちの数がどれだけ多かったかということを僕は目の当たりにしました。そして、ケニアへも行きました。ケニアでは、スワヒリ語を学んだ後、日本テレビの脅威の世界というテレビ番組の通訳として北部の遊牧民の住んでいるところを旅をし、そしてその人たちの干ばつ、飢餓の状況を見ましたし、時々ナイロビへ戻ってきては今の妻とデートをし、スラムへ行ってスラムの人たちの生活を見ました。そして、ケニア、それから日本へ戻ってきて、それから10年準備をしてケニアへ宣教師として行ったわけですが、行ってからもそのデイスターっていう大学で教えながらスラムの中の3つの教会を牧会し、子どもたちのプログラムをやり、婦人たちの職業訓練のプログラムをやり、その間にソマリアの難民の支援の事業で砂漠の中に100メーター四方のダムを、雨水をためるダムを作る事業に関わり、それから94年のルワンダの虐殺の後、ルワンダの農業復興の事業に携わりました。だからずっとそう、アフリカのあそこにはリフトバレーっていう地球の裂け目って呼ばれる大きな谷がありますが、その谷に沿った国を僕は生きることを、そこでそこにいる人たちと状況を見、そこにいる人たちと一緒に生きたわけですが、でそこで僕が見たのはやっぱり心に、戦争、紛争、飢餓、貧困、その中で心に痛みを持ち、魂が砕かれ霊が沈み生きている人たちですね。それを預言者のエゼキエルは枯れた骨って言いました。 希望を見出せず、もう我々は滅びるしかないっていう、そういう人たちですね。で、働きをしながら、このエゼキエルの示した枯れた骨の幻、ここに私がこのやるべきことが示されていると思いましたね。やっぱりそういう現実をなぜ自分が見せられたか、あちこちの国へ行ってそういう危ないこともありました、命の危険があることはね。でもそういう中で生かされてきて、なぜそれを見せられたか。で、神様はあのエゼキエルの預言の中で、枯れた骨に預言して言え、神様の命の息が吹き込まれるとその枯れた骨が生き返る、だからそれをそういうふうに預言しなさいって言われたわけですね。そうすると、あの話ではエゼキエルがそのように預言すると、枯れた骨と骨がくっついて筋が生じ、肉が生じ、そして自分の足で立った、そして立った個人個人が立っただけじゃなくて、その立った人が大きな集団を作った、これはコミュニティを作ったっていう、そういう、雄大な、なんていうかビジョンですが、これを僕は読んだ時に自分の経験と照らし合わせて、この神様の息が吹きかけられるということをどうやって伝えるか。自分の目の前にはその当時スラムから来た子どもたちがいましたから、それはイエス様のことを語り、イエス様の愛を証しし、というそういうことだろうということで、このコイノニア教育センターという活動を始めたわけです。教育活動を通して貧しい、本当に恵まれない環境で育った幼い魂がイエス様を語り、イエス様の愛を証しし、イエス様の命を受けるものに変えられて、そして自分の足でちゃんと立って新しい共同体を形成する働きです。それを20年続けてきました。僕は宣教師として行って今年で36年になります。まだ36年です。アフリカで宣教師として働いている人はもっと長い人がいるし、2代3代にわたって宣教師として奉仕している人がたくさんいます。日本人ではなかなかいませんね。アフリカ全体で宣教師って10人以下ですね。福音のために出ていく人は少ないですよ。ビジネスのためにいろんな国へ行く人は多いですが、福音のために出ていく人はまだ少ない。皆さんキャンディデートですね、その候補者でしょう。で、本当に私たちが願っていることは、あのスラムで自分が生まれるところ場所っていうのは選べないわけですね。でもそれからどう生きるかっていうのは選べる。だから自分のその神様が命を作ってくださった、その神作られた神様の意図を見出し、そして自分を見出し、世の中のどんな状況の奴隷にもならずに、自分の人生の視点をしっかりと見つけて、そしてどういう状況の中での中の背後にも神様の愛の支配があるっていう、イエス様によってすでに打ち立てられた愛の支配があるということを見て取って、そして人生にイエスと言って生きていく、そういう教育の働きを続けてきました。で、その中で私が若い時にこの道草をしながら身につけた知識ですね、技術、農業技術があるし、アスレティックトレーナーの技術があるし、看板書きとかのいろんなそういう技術、そういうものが皆生かされてきています。僕は幼い時に裏に住んでたおじいさんが、これはあの後で分かったんですが、忍者の明治のラスト忍者で、その人の孫と僕は幼なじみで、その忍者 そのサバイバル そのいろんな技術を学んだわけですね。薬草のこと、それから歩くこと、走ること、それから、人をじっと観察することとか、あるいは危険を察知することとか、まあそういうサバイバルの、そういうのだな。で、そういうのを今子どもたちに教えているわけです。ですから、その道草だと思っていた、身につけたこと、何一つ、用いられている。で、それがそういう自分を見て、あ、これが 自分がなりうるものになっているのかなという思いでいます。なりうるものになる、それは自分の思うように、自分の計画したようになるということではなくて、この自分の命を作ってくだ、作られてこの時代に置かれた神様の御心に持ち運ばれていくとき、神様の計画されたなりうるものに変えられていくということだと思います。自分の人生を自分をこの御所を大事に抱え込み、それをもっともっとこの人生に達して豊かにしていこうというのではなくて、他の人と共に生きる中で自分を与えていく、自分が持てるものを分かち合っていく、それは減っていくのではなくて、それによってますます増えて自分がなりうるものにされていくという、そういうプロセスだと思います。ですから今日でも誰かのために生きようと思えば、それは実力がいるわけで、皆さん今勉強なさっていることを、取り組んでいらっしゃることを本当に心を込めて一生懸命やっていただきたいと思います。で、今日は最後に2つ言葉を送ります。最初の言葉は The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others という言葉です。自分を見出す最上の道は他の人への奉仕の中に自分を失うことだ。これ、自分を殺すこと。 The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others という言葉です。これ誰が言ったかというと、マハトマ・ガンディーですね。彼は若い頃聖書を読んでいました。ガンディーという映画がありますが、素晴らしい映画です。それからもう一つ、 Only a lifeLived for others is worthwhile という言葉です。Only a life lived for others is worthwhile。 他の人のために生きた人生だけが価値がある。これ誰が言ったかというと、アインシュタイン。この2つの言葉を皆さんに送ります。本当にこの目を上げて、キョロ目じゃなくて、あれヒラ目じゃなくて、目を上げて世界を見渡して、本当に皆さんが自分が誰と共に生きるのかという人を見出していただきたいと思います。その人たちこそ皆さん方がなりうるものになっていく、その鍵を握っていると思います。皆さんにそういう人生が開かれるようにお祈りしています。じゃあお祈りします。恵み深い天の神様、あなたが私たちの命を計画を持って作り、そして、その計画に沿って導いてくださることを感謝をいたします。あなたによって意図された自分を私たちが見出すことができますように、そしてこの世のどんな力の奴隷にもならず、犠牲にもならず、私たちは自分の確かな人生の視点を見つけ、どんな状況にもの背後にもあなたの愛の支配があることを見通して、それでも人生にイエスと言って生きる、そういう人生を歩ませていただきますように、あなたが私たちの目を開き、そして知恵を与え、そして決断を与え、そして忍耐を与え、そして変わらずこのあなたの導く道へ進むことができますように、今日集まってくださったお一人お一人の上にあなたの祝福と導きが豊かにありますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
ッセージを思い巡らしながら、を通して賛美していきたいと思います。我らの目指す道、ご無理でない方はお立ちください。私たちに約束された道を信じて 気持ちを込めて約束の地へ賛美していきたいと思います。ください。今日は、10月の誕生日の方をお祝いしたいと思います。いらっしゃいますか。はい、あ、私違う、では皆さんで God bless you を賛美していきましょう。やり直します。
本日のオープン礼拝を終わりにしたいと思います。後ろに坂のご準備がございますので、どうかお待ちわりください。あとコイノニアバザーも販売しておりますので、どうぞ見ててください